最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一緒に見て人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
73キロ、余平です。お願いします。
また減ってる？
あ、そう。なんかね、減りましたね。なんでなんだろうな。
しいね、
はい。
何もしてないの
に。ちょっと、どうなんだろうな。ちょっと運動したからかな。
肝臓とか、腎臓とかが、
うん。
働き始めてるのかもしれないね。
うん、お、本当ですか、うん。そう言っていただきますと。はい。また頑張ろうかなと思いますし。あと、だいぶ涼しくなってね、なんかお散歩日和感が出てきましたね。
ああ、なるほど。お散歩してるのかしらね。うん、
ああ、してます、してます、うん。はい。
なるほど。いや、
あの、ここからですね。
お酒をね、やめると、
うん。
お酒の処理に、あの、肝臓とか腎臓とかの働きが、
うん。うん、
糖分の、何、分解？
はいはいはい。
に使われるようになるということを聞いたので、
なるほど。全然やめれてはいないですけどね。
あ、そうなの。一時期痛風で痛くてあまり飲めないっていう、言ってなかった
。そう。あ、そう、飲み方はね、ちょっと変わってるかもしれないですけど。
うん。
はい。
それとかもね、影響してるかもしれないですね。
はい、確かに。バランスとしては変わってるかもしれないですね、うん。はい。
はい。じゃあ。
いい感じでございます。
ダイエットを目指している皆さんに、
はい。
応援になればいいですね。はい、
そうですね。ぜひ私の背中を見ていただいて。一緒に頑張っていきましょう。はい。
じゃあ今日
ありがとうございます。
はい。
はい。
先週とかね、タラオのことをお話しさせていただきました。あ、けれども。
はい。
今、じゃあ世界で何が起こっているんですかっていう話をね、今日はさせていただこうと思います。
なんか全然追いついてないんですけど。
うん。
何かが起こっているっていう話ですか、これは、もしかして。
うん。たくさんのことが起こっていますね。
そうなんだ。
うん。そうなんですよ。ちょっとね、
はい、
いや、日本のテレビを見ていると、なかなか違う形で伝えられているなっていうふうに感じるところが多いので。
なるほど。
はい。
ぜひ、何が起こっているか。いや、もう本当、もう大谷翔平のニュースしか入ってこないんで、本当に。
まあ、そうですよね。獲得してくれてるのはね、はい、嬉しいですけど、ね。
はい、
はい、うん。他にあるよねっていう感じもいたしますですね。
やるんでしょうね。はい。全然わかってないんで、ぜひ、いろいろ一緒にキャッチアップできたらと思いますんで、お願いします。
はい。はい。では、まずですね、
はい、
米国の大統領選が、11月5日に、迫ってきています。
おー。うん、もう来月ってことなんですね。
来月。はい、でもね、これ、放送するのが、15日をもう過ぎてますから、あと2週間足らずってことなんですよね。で、これ、まあ、この歴史的に、どうなるかがわからない度合いが、とても高い、大統領選と言われていて、
ほう、
本当に、まだどっちになるかっていうのね、ほぼほぼこっちでしょうっていうのはないんですよね。
なんか前、なんだっけ、トランプさんでしたっけ、
うん、
が、狙撃されて、
うんうん、
それでなんか、トランプ優勢みたいな感じですみたいな話してませんでしたっけ？
あ、そうそう、してた。あのまま行けば、もう、うん、何事もなくトランプ氏で決まっていたんですけど、
うんうん、
バイデンが候補者じゃなくなっちゃったんですよね。
あ、そうね。それで降りてって話までしてますよね。ほんほんほん。
で、カマラ・ハリスに乗って、民主党を支持する人たちは、民主党としては民主党を支持したいんだけども、バイデンさんは、ちょっと最近ね、お年を召してこられて、発言がね、 えっていう発言が多くなってきていたので、
うんうんうん、
人がトップじゃダメなんじゃないのっていう声が内輪からも始めて、
うん
で自分から、まあ、引退するっていうね、引退というか、候補、立候補から降りるってことを自分から言わされたみたいな形になって降りたんですよね。
はいはいはいはいはい。うん、それが降りたのは、なんか何ヶ月か前ぐらいでしたっけ？もうそんな経ってない？
うん、そんな経ってないですね、それも。
うんうんうん。
うん、夏から以降の話なので。
うんうん
うん。で、代わりに誰が立つんですかっていうことになった時に、まあ、出てきたのが、うん、カマラ・ハリス、今の副大統領ですよね。で、彼女は、元、法律家なので、まあ、最初は、若いし、こう、エネルギッシュだし、それまでの、まあ、ヨボヨボな感じ、みんながこう、受けた人だと、この人だったらいいんじゃないっていう感じで、出てきた当初は、人気投票というか、どっちが勝ちますか投票で、カマラ・ハリスの方が有利だったんですよね、ずっと。
へえ、トランプよりもってこと？
そうそうそう。
ああ、そうなんだ。はいはいはい。
うん。で、その後、いろいろとね、彼女が、こう、姿を表して喋っているところが、こう、うん、注目されて、
うん。
で、再び、この人やばいんじゃないっていうふうに今なってきてるんですよ。
なるほど。今は、
うん、
その、ハリスさんでしたっけ、
うん、うん。
の方も、やばいんじゃないかと言われてると。
そうそう。言われ始めてきている、また。
うんうんうん、
で、ここへ来て、まあこれ、収録しているのが10月の今日、14日なんですけれども。
うん、はい。
先週ぐらいに、彼女がね、スピーチしてる時に、あと32日よっていうのを、
お
ずっとオウムのように繰り返してたっていうのがある。
ほうほうほうほう。
それが、英語で言うと、32 days. You know?32 days. ははは。32 days. って。大丈夫ですか？ボタン押さないとずっとやってるのって思うぐらい、ドン引きこっちがするぐらいのね、回数
を
送
ったんですよ。それはディープフェイクかなんかの動画なんじゃないですか？大丈夫ですか？
あ、そうそうそう。そういうふうに見まごうぐらいの、人間なのこれっていうね、感じのことを言ったんですけど、何が起こったかというと、うん、プロプランプターっていうね、うん、
ほうほうほう、
カメラの画面にこう文字が出るんですよね、アナウンサーの方とか読むときに。
ああ、読む台本を読むやつみたいですか。
台本がカメラの、はい、まあ、画面に、が流れるわけですよ、
うん。
映画のエンドロールみたいに。
うんうん、
で、それを見ながら、うん、読むと、カメラ目線を外さずに、うん、読むことができるんですよね。
で、その
アナウンサーの人とか、このスピーチする人とかは使っているわけなんですけども、
うん、
大衆がたくさんいる壇上ででも、まあ、テレビでいうカンペみたいなもんですよね。
もうほうほう。
うん。なんか、カンペ見すぎとかなんか言ってたりするじゃないですか。テレビ、番組でもね。うん。で、このカメラの横っちょとかに紙で、プロデューサーさんとかディレクターさんとかが、言うセリフをね、こう持っててくれたりするんですけど。
はいはいはい。
うん。それを、まあ、スピーチ大会でも、使ってるんですよね、政治家の方々。
はいはいはい。
それ壊れちゃったんですって。
あ、そういうこと？はい。なるほど。
壊れると、彼女は何を言ったらいいかわからない。
うん、うん、そうですね。焦りますよね。
うん。って言って、それが、まあ、露呈しちゃったっていうことなんですよね。
なるほどね。はいはい。
で、まあ、なかったとしても、壊れたとしても、うん、今の副大統領なわけなので、曲がりの政治家なわけなので、
うん、
自分のね、主張とか、そういったことになった時に、サクッと入れ替えて、
うん、
自分の主張を言うことができるぐらいは、あるよね、全部覚えてないにしてもっていうのはあるじゃないですか。
そうね、求められることというか。
うん、
少しぐらいアドリブできるでしょ
うと、うん。はい。うん、そうそう。ですけど、彼女はこのプロンプターないと何も喋れないんですねっていうのが、バレちゃったっていうね。うん、
へえ。やっぱなんかそういう一つのミスっていうか、アクシデントみたいなところで、やっぱこう、情勢が変わるみたいな、そういう話なんですかね。
うん。なんか一つではなくて、これもずっと前から言われていたことなんですよ。お願いしますって言って、秒数を与えられてスピーチやるときには、うん、いろいろ言えるんだけれども、
うん、
対談とか、
はいはいはい。
討論会とか、なんかその、どっかにさっと捕まえられて記者に、
はいはいはい、はい、
これはどう思いますかって聞かれた時なんかは、言うことがわからなくてしどろもどろになって、うん、とかもキョロキョロしてしまって、
うん、
挙句の果てがその聞かれたことではないことに対して、
ほうほうほう、
言葉をね、いろいろと綺麗な言葉を使って説明をするみたいな。
へえ。そういうのが心配になりますね。
何回か起こっていたので、うん、彼女は大丈夫ですか説はあったんだけど、その32 days 事件によって、
うん、32 事件、はい、
うん。決定的になったんですよね。
へえ、なるほど、うん。じゃあもう、トランプさんなんじゃないですか、もう。
うんうん、それで、こう、入れ替わってるんですよ、今。
うん、うん。
予測、巷の姿勢の人たちがやる予測も今入れ替わってるんですけども、
うんうん、
ちょっとまあ今日ね、とあるテレビの番組を見ていたら、まだハリスさんがね、圧倒的に優位だっていうね。
圧倒的に、はい。
うん、報道だったんですよね。こう、僅差で。
うん、
うん。うん。で、それも、私はアメリカのね、友人なんかにも聞いても、アメリカの報道が、おかしいわけではなくて、もう、ハリスを、こう、応援してる人は、そんなにいないよっていう話なんですよね。
ほうほうほうほう。
うん。なんだけど、まあ日本の報道はそうなっている。で、ネットで調べられる、調査会社がネットで公開しているものとかを見ても、まあもう、トランプの方がリードしてるんですよね。なんですけど、まあその調査会社が誰をターゲットにして調査するかにもよるんですけれども、
うんうん、
日本のメディアはすべてが、うん、ハリスがリードしているっていうものを使っているっていうことですね。
へえ、なんかまた、ちょっと、きな臭い感じですね。
そうそうそう。なのでね、皆さんにお伝えしたいのは、日本のメディア、うん、特にテレビ、うん、だけを見ていると、うん、情勢を見誤るっていうことなんですよね。
うんうんうんうん
うん。
うん。
それをお伝えしたいなと思います。
なるほど。ちなみになんか、話逸れちゃうかもしれないし、どうかわかんないけど、日本もなんか、総理大臣変わったじゃないですか。
うんうん。
ああいうのもなんか連動してるもんなんですか？あれはまた関係ないの？
うん。
あ、そうなんだ。
してますね。
石破さんになって。
そうそう。あれも、ちょっと、想定外というか、計画してた人たちには計画通りじゃなかったと思うんですけれども。
うん、うん、うん。
まあ、それも、大統領選が、どういう結果になるかによって、ちょっと変わってくると思います。
うん。
それもちょっとたくさん言うことがあるので、改めてお伝えしたいんですけど、
うん、うん、うん。
今回、米国の大統領選に、こう絞って言うと、
うん。
バイデン政権がずっと推し進めてきた戦争ですよね。
うん、はいはいはい。戦争。
うん。これが、カマラ・ハリス氏が大統領になると、米国はウクライナへの支援を継続すると言っているので、戦争は終結に向かわないというのが、まあもう分かっていることとしてあります。で、それを、メディアが伝えるときにどういうふうに伝えれてるかというと、
うん、
これまでもロシアが、自分の領土を拡大するために侵略した戦争だったっていう言い方で日本に伝えられてると思うんですけども、
うんうんうんうん、
それがそもそも違うんですよね。 短く言うと、
うん、
NATO が、ここまでしか、こう、領土を拡大しないよって約束していたものを、
うん、
約束を破って、ウクライナまで、こう、隣まで、ロシアの隣まで、来た。約束を破って来たっていうことを受けて、はいはい、ロシアが動いたっていうことが、まあ、はい、真相なんですね。それ以外にも、あるんですけども、
うん、
それが一番大きい理由になります。で、それはどういうことかというと、陸続きですから、ウクライナとロシア。
はい。
ウクライナに、敵国の、同盟が、の前線が置かれると、まあ、自分の玄関先に、こう、自分のところに、銃口を向けられた、この、施設が建てられたっていうことなんですよね。じゃあ、それ普通だったら玄関先から、お前どけよっていう感じでどかすじゃないですか。
嫌ですよね。はい。
ロシアはそれをやったんですよね。でも日本ではそういうふ
う
には伝えられていなくて、野望を持ったプーチンが侵略戦争をしたというふうに伝えられていると思うんですけれども。っていうことは、逆、それが逆ということは、米国がウクライナを支援しているっていうことは、米国とプラス NATO が、ロシアに対して、こう、宣戦布告をしたようなものなんですよ。そこを逆に思っちゃっていると、カマラ・ハリス陣営は、ウクライナ支援を続けるよっていうのは、侵略をしようとしているプーチンを、一刀両断にするっていう、まあ、世界のためにやるみたいな感じに受け取れるじゃないですか。
なんか守ってるよみたいな感じの言い方がね。はい。
ですけど、実情は自分たちが、ロシアに攻め入っているのですが、ウクライナを使って。で、それをこれからも続けるよって言ってるんですね。
なんかね、そう、ウクライナ支援っていうと、なんかやっぱどうしても助けてるイメージがあるというか。
そうそうそう。で、ウクライナみたいな
中
国をね、ロシアみたいな大国があって言って、なんか弱い者いじめしてるみたいなね。
で、なんか、我々は正義のヒーローだみたいな感じの見え方だけど、実はそうじゃない。
実はそうでは
ない。かもしれないってことですよね。
そう。で、トランプが言ってるのは、つい昨日も、声明を発表してるんですけれども、大統領になったら、まあ、これずっと言ってるんですが、ウクライナの戦争を終わらせるっていうふうに言ってます。で、この間、ゼレンスキーともね、会談をして、ゼレンスキーは、トランプのなんか、こう、思うがままに手のひらで転がされちゃってましたみたいな、共同声明になってたんですけれども、トランプの、まあ、言い分は、自分はゼレンスキーとも話ができるし、プーチンとも話ができるので、自分が大統領になったら、24時間以内に戦争を終わらせられる、平和裏に終わらせられるっていうふうに言ってるんですよね。
へえ、なるほどね。はいはいはい。
ですけど、私さっきもテレビ見てたんですけど、それをどういうふうに報道されてるかというと、トランプが大統領になった時の問題点っていうことで、ウクライナの支援をやめる。これは問題点である世界経済にとって。みたいな。
なるほどね。
そのされ方してて、いやいやいやいや、全然逆ですけどっていう話なんですよ、ね。
なるほど。
そう。なのでね、何ですかね、歪曲して伝えるっていうことを通り越して、逆に伝えてるっていうね。
いや、そうですよね。もう、
そう、
見え方が全然変わるというか。
そうなんですよ。で、このポッドキャストもね、たくさんのいろいろな方が聞いているので、こういうことを言うのは控えていたんですけれども、ここの、この足元の状況で、それを知らない人の方が、危ないよね、というふうに、思うので、
う
ちわのところではね、いろいろと、お伝えしているんですけれども、ポッドキャストでもお伝えすることにしました。
いやー、ありがとうございます。いや、でも本当こういう、なんか、見え方一つ変わるだけで、なんだろう、世界の流れがね、どうなるかっていう、捉え方も全然変わりますもんね、本当ね。
そう、捉え方本当に変わるんですよね。
うん、
で、コロナに関しても、コロナが始まった時も、うん、そういうことだったんですけれども、
うんうん、
あの時は、反ワクチンっていうね、陰謀論者エッテルを貼られると、はい、結構大変なことに、なるっていうのもあって、控えていたんですけれども、
うん
うん、あの時と同じですよね。今となっては NHK も、うん、コロナワクチンの、被害に遭って亡くなった方が700何人ということも発表していて、
うんうんうん
うん、NHK も筆頭だったじゃないですか。
うんうんうん、
コロナが怖い、コロナは大変だ、家にいようみたいなね、
うんうんうん、
あれ政府とともに、筆頭で、そういうことを言っていて、で、いや、ダメなのはワクチンだよって言った人とかが芸能界から干されたりとか、そういうことをしていたと思うんですけれども、まあ、それと同じ流れで来てるんですよね。
うん、なるほどな、うん、これでもちなみに実際、はその報道の裏側、大統領選の実態としては、でも本当どうなるか分かんないっていうのが現実のところってことなんですか、
うん、もう米国人は、まあ、すごく田舎に住んでいるお年を召した方を除いては、
うん、
ほとんどの人が知るところとなってるんですよ、うん、今のね、
はいはいはい、はいはいはいはい、
うん、で、トランプの方が、の投票としては多い状態なんですけれども、
うんうん、
それでもまだ確定されないですが、うん、それなぜかというと、
うん、
カマラ・ハリスは民主党の党首だけではないんですよね。
ほう、どうですか。
これまで、資本主義を作ってきた、
うん、
勢力、勢力というのは古くは軍産複合体って呼ばれていたり、
うん、
ユダヤ金融資本って言われていたり、そういう一連のつながりの人たちがバックにいるんですよ。で、彼たちが作っているのが民主党で、そうではないのが共和党っていう今は流れになっているんですけれども、
うん、
民主党が負けるっていうことは彼たちにとっては、
うん、
もう死を意味するんですね。
ほうほうほうほうほう。
死を意味するか、捕まる。
ほ
うほう。捕まって、もう終身刑ぐらいの刑に、まあ、服す必要がある。
もう本当人生をかけた勝負みたいな。
そうそうそう。うん、になるので、
うん、
もう、何ですかね、こう、追い詰められて、弱い者いじめとか、された、なんかすごい、こう、泣き虫な男の子とかも、
うん、
最後の最後にギャーって言ってやり返すみたいな、
ね。まあ、ありますよね。はい、それは。
そういう状態に今ある。
なるほどな。
だから、まだできること全部やってきてるんですよね。
うんうんうんうん。
なので、まあその一つが暗殺なんですけど、
うんうんうん、
これからのこの2週間、ますます体制が不利になってきているので、
うんうんうん。
うん。これからまた何かやる可能性がすごくあって、
うんうんうん
う
ん、
そうすると本来は、トランプを推す人たちの方が多いんだけれども、まあ、4年前もね、選挙の不正を作り出して、トランプの方が本当は勝ってたのに、バイデンになり、4年間それが通ってきたわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから同じになる可能性もあるんですよ。
なるほど。いや、でも本当どうなるか、じゃあまだ分かんないということだと思うんですけど、結局、なんだろう、我々のこの生活にとっては、 どれだけ大事な話なんですか、この、大統領選っていうのは。もう全然変わってくる感じなんですか、
うん、全然変わってくる感じだと思います。少なくとも、まあ、その、ユダヤ金融資本と言ってもいいし、軍産複合体と言ってもいいんですが、
うん、
平たく、短く言うと、彼たちが作ってきた、
うん、
資本主義っていうのは、止めるものがより止めるシステムなんですよね。
はいはいはいはい。
うん、止める人が作ってるので。
うんうんうん、
で、精神性が高い人ではない人たちが作っているので、
うんうんうん、
あれみたい、蜘蛛の糸、
蜘蛛の糸、はい。
ってお話知ってます？
ね、なんか上から垂らされてみたいなやつ。
あ、そうそうそう。
はいはい、
あれを見つけて、一番最初に、はい、糸を手繰って登っていった、
うん、
が、
うん、
後に連なっている人たちを見て、
うん、
糸が切れちゃうと思って自分の下で糸を切るっていう話。
なるほど。
うん。なんですけど、これまでのこの支配層はそれをやってきてたんですよね。だから金利がある世界でお金を借りる人は貸してくれる人に金利を払うし、
うん、
税金も稼いでも税金払うし、消費をしても税金を払うっていう行動になっているし、様々吸い取られる形になってるんですよね。それが、彼らが、ひっくり返るっていうことは、なくなるっていうことなんですよ。
その一回でなくなるみたいな話になるんですか？そう。うん、
それは、支配層が変わってから、徐々に変わっていくんですが、ただ、その兆候はもう出ていて、ブリックスってあるじゃないですか。
ブリックス。ブラジルとか。
あ、そうそう。
はい。
ブラジル、ロシア、
ロシア、インド、インド、
はい、うん。
うん。
彼たちが、全部、MSCI のインデックスの中では、新興国っていう扱いなんですけれども。
はいはいはいはい、はい、
うん。ですけど、もう実態的には世界経済の、牽引をしているのは彼たちなんですよね。
ああ、ちょっと待ってください。ちょっと。冷静に考えて、中国とかがまだ新興国扱いされてるってことなんですか？
あ、そう。
あ、そうなんだ。そこ。
15年ぐらい前は、ロシアとか中国とか、ちょっと若い方知らないかもしれないですけど、共産主義国から、民主主義になって、気が浅いので、まあ、新興国っていうのは、名前をいい名前に変えたんですけど、その昔は、後進国とか発展途上国って言われてたの。
うん、はいはいはい。そうね、確かに。
うん、で、ロシアとかも、ちょっと前までは、改革したすぐ後とかは、パンがないとか、食べるものがなくてっていうのがニュースになっていたし、中国でもね、人民服を着て、お金持ちがいないっていうね、主義国家なので、両方とも。で、そこから、民主主義に変わって、少しずつ、止めるものが出てきて、中国なんかは、裕福になれるものから裕福になろうみたいな、生活があって、発展してきたので、その歴史があるので、ちょっと前までは、新興国と言っても、そうだよねっていう感じだったんですよね。ですけど、ここ10年の間に、彼たちは GDP でも大きくなって、世界をこうね、動かすくらいの力をつけてきているので、ちょっと今の段階で新興国っていうと、皆さんね、すごいびっくりするんですけれども、
確かに。
そのインデックスを作っている MSCI っていう会社が、まあ、認定して、変えるまでは、その新興国っていうのはどことどこですよ、先進国っていうのはどことどこですよっていうのは変わらないんですよ。ですけど、それはもう形骸化していて、今、洋平さんがびっくりしたように、もう今、世界経済を動かしているのは、もうもはやアメリカではなく、ブリックスなんですよね。 で、その動きがこれからも、加速していくことがもう分かっているんですけれども、
うんうん、
なぜかというと、彼らは、ディ・ダラライゼーションっていうのをやっていて、
ディ・ダラライゼーション。
うん。ドル、基軸通貨ドルを使うのをやめるっていう動きです。
ああ、ドル離れってやつか。はいはいはい。
うん、で、これ、サウジアラビアが去年、ブリックスに加入して、うん、勝敗は決まった、もう同然になったんですけど、
うんうんうんうん、
なぜかというと、米ドルが基軸通貨であり得たのは、これまで、
うんうん、
ペトロダラーといって、産油国から、世界に、石油を輸出するときに、
うん、
売り上げは、支払いは、米ドルでしなければならないという決まりがあったんですよ。なので、米国全然関係ないのに、
うん、
例えば中東が中国に輸出をするでも、アジアに輸出をする。で、米国全然通さないのに、ドルに変えてからドルで支払うっていうことをしてるんですね。で、原油ってみんな必要じゃないですか。
はい、原油必要。
で、買うときにドルにしないといけないので、米国の経済の実力に、関わらず、米ドルは、こう、地位を保ててたんですよね。
うん、みんなとりあえずドルを使って、原油を買うという構造だったそうですよね。はいはい。
そう。で、原油国もドルでもらったものを自国の通貨に、変えるみたいなこともするので、それが、この24年、23年の終わりから24年にかけて、ドルは使わないで、この2国間の通貨で支払いやるよっていうふうにも決めたんですよ、彼ら。
すごい。
うん、で、そうなったら、もう置いてかれたらやばいので、続々とブリックスに加盟する国が、増えて。
日本も、日本も加盟すればいるに。
日本はそちら側には加盟してないんですよね。
まあ、アメリカチームですからね、我々は。
アメリカチームですから、そう。うん、しかも、軍産複合体系のチームですから、
うんうん、
それはちょっとできない騒動なんですよね。
うん、そうね。なるほど。
ですけど、先週ね、そのブリックス加盟国35国の金融担当省、が、
うん、
一堂に会して、
うん、
こう会合を行ってるんですね。
うんうん、
それ何を話したかというと、ドル、基軸通貨ドルからの脱却の体制について話したということで、35カ国ですよ。もうこれ、実態的には、もう米国は、世界経済のリーダーの地位を追われ、ブリックス、ロシアと中国ですよね。
うんうんうんうん、
に取って代わられるっていうことになるんですよね。
なるほどな。これ、でも今のこの話は別に、なんていうんですか、大統領がどっちになろうが、まあどうせそっちの流れだよねっていう話っていうことですか？
うん、そっちはそっちでもそのように動いているんですけれども、
うんうんうん、
トランプになったら、その中で、米国の生き残りをかけると思います。
なるほど。
カマラ・ハリスになったら、そことは全面的にこう対抗する勢力の、中の、まあ、操り人形なので、カマラ・ハリスになったら、まあ、全面対決的な、
なるほどね。
なっていくと思います。
なるほど。
うん。
すごい。
なので。
っていう動きが、これから2週間あるっていうことなんですね。
そうそう。日本に対する影響というよりは、
うん、
世界経済に対する影響があって、
うん、うん、うん。
その影響を日本も受けるっていう感じですかね。
うん。なるほどな。
まあ今日のところはそういう、大きなピクチャーを、
はい。
描いて、理解していただいて、でね、気になる方は、今、今日お伝えしたことを頼りに、こう、調べていただけると、まあ、調べるものにもよるんですけれども、
うん、
自分が今まで、日本のメディアとかで、 知ってきたものとは、あえて逆の方向から調べてみると、いろいろね、出てくると思いますので、ちょっとね、見てみていただければと思います。
でも今の話をね、聞いて、こう、テレビ見てみるのもそうだし、うん、じゃあ、X とかで情報を見てみるのもそうだしってすると、うん、なんか、いろんな見え方があって楽しいですよね、きっとね。
うん、そうですね。そう、うん。あの、X は今のところ、あの、言論統制がかかっていない、唯一の、まあ、かかってないって言ってもかかってはいるんですけど、
うんうんうん、
それでも、それが一番緩い、媒体、SNS 媒体ですので、
うんうん、
あのかなりの、この、真実の方の情報が、うん、受け取れますよね。
なるほど。ちなみに、うん、あの、私、Facebook さんが大好きなんですけど、
はい、
Facebook さんは、そういうのすぐ、統制かかっ、情報が禁止されてるみたいな感じなんですか？
まあ、Facebook さんは、
う
ん、
はい、
旧体制の方の、申し子さんなので、うん、ただ、あの、ザッカーバーグ氏は、
うん、
あの、政府から、
うん、
こう、統制命令を受けていて、統制をしていたっていうことを、この間明らかにしたんですよね。うん、
はいはいはい。
そうそう。うん、あの、バイデン政権下で、ってい
う
ことを明らかにしたので、
うん、
まあ、あの、ビジネスをしている身としては、
うん、
あの、ま、今まで自分は、その旧体制の方からの、援助とか恩恵を受けていたとしても、
うんうん、
今後ブリックスの方が、こう、接近していくっていう中になったら、
うんうん、
それはちょっといい感じでそちらに指令っていくっていう動きは多分トップとしてはすると思うんですが。
うん、なるほどね。まあ、そこだから政治情勢に合わせて、企業としても動くところは動くみたいな。
うん、ただまあ、ザッカーバーグの場合は、
はい、
あの、それは一筋縄ではできない理由もあったりするので、
おー、
うん、その どこまで、今回その発表したのも、ちょっとどういう意図なのか、
うん、
まだ決めかねるんですけれども、
うんうん
うんうん、それが、まあちょっと一回、なんていうんですかね、人々を安心させて、でも実は違うみたいなものなのか、うん、本当にそうなのか、ちょっとわからないですね、まだね。
なるほどね、うん。いや、いいですね。いや、これから2週間、まあいろいろ、はい、チェックしながら見てみるけど、本当細かいところも含めてね、あの、
ね、
視野が広がるんじゃないかなと思いますんで。
うん、そうです、そうです。まあ一番影響があるのは、うん、あの、新ニーサとかイデコで、
うん、
米国にかなり寄った、
はい、はいはいはいはい。
している方々は、うん、あの、こういう動きを把握していると、また違った、うん、ね、うん、投資先の選択に、なるかもしれないのでね。
うん。
ですよね、
うん。なるほどですね。
あとビジネスの、あの、経営者の方とか、トップの方でビジネスの方向性決めるっていう時に、
うんうんうん、
前提が、こう、今までのようにアメリカが引っ張っていく、ドルが基軸通貨で、安定した、世界を前提として、今後5年、10年を見るのか、そうではない世界の可能性も考えて、こう、決断選択をしていくのかっていうのも変わってきますし、
うんうんうん、
個人としても、あの、こういう世界だから自分は価値観光でこういうミッションに生きていくっていうものだったのが、
うん、
自分が今砂漠に住んでいるっていうのと、北極に住んでいるっていうのと、やっぱり、うん、あの、価値観同じでも、あの、ミッションとしての役割の出し方は全く変わってるので、
うん、
うん、あの、環境の変化に応じて、やむなく仕方がないから、それに応じて変化していくっていう形ではなくて、最初から見越しておいて、それに対して準備をして、それがあった時には、もう、あの、その体制受け入れますよって、受け入れられますよっていう状態にしておけるかどうか。
うん、戦略が変わるみたいなイメージなんですかね。
うん、戦略変わりますよね。方向性も変わるし。
うん、うん、うん。うん、
うん。なので、世界経済の動き、
うん、
しておくのは、あの、まあ、自分関係ないしって、言っている方もこれから関係なくなってくると思うので、 今後もね、ここでもお伝えしていきますが、ちょっとね、アンテナをね、張っておくといいかなと思います。
はい。みんな、はい、大谷翔平ばっか見てないで。はい。
そうそう。大谷翔平くん、素晴らしくって勇気もね、与えてくれていますけれども、そっちよりも大事なことがあるっていう感じ。そっちよりもって言ってたんですね。
はい、
同じように、それだけではないっていうですね。うんうん、
はい。
はい。
ということで、今日はありがとうございます。なんか、最近のお知らせ事項というか、頑張っていることで、やってることはないんですか、なんか。
そうですね。はい、この件、ですが、オープンチャットで、これ、以前もお伝えしましたけれども、
うん、
毎朝7時半から、世界経済のね、動きとして、お伝えしていますので、そちらにもぜひ入っていただきたいのと、週に1回は、ベリタスっていうね、記事を使って、まあこれもね、記事も、どっち側から書いてるかっていうね、そういうことも含めながら解説を毎週1回していますので、
うんうんうん、
でもね、興味がある方は入っていただければと思います。
はい。
はい。そして、18期ですね、18期の、募集のための皆さんに体験入学していただくっていうね、そういったものも始まっていますので、
うん、体験入学、はい、
そうですね、今、ちょっと言ったかもしれないんですけども、はい、JDS の3本の柱、資産形成とキャリア形成と、精神性の向上、これ今まで、3つ同時に、こう学んでいくっていうことをしていたんですけども、
うんうんうん、
これ、一本ずつで、受けていただけるようになりました。なので、そういったこともね、興味がある方は、ぜひ門をね、叩いていただければと思います。
はい。これも、あれなんですか、はい、体験入学は全部を体験できるみたいな感じなんですか、その3本の柱の。
うん。そうですね。その中から、うん、個別相談っていうところにも、まあ、体験入学に個別相談ついているので、
うんうんうん、
その個別相談で、ご自身の、ニーズをお伝えいただいたら、それに合わせてこちらの方で、やることをこう変えていくっていう、そういうイメージなんですね。うん、
なるほど、はい。ありがとうございます。
はい、じゃあそんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。来週またねちょっと動きがあったら、カバーしてまいりたいと思いますので、
はい、
そのウォッチしておいていただければと思います。はい、
ありがとうございます。
それではこれで終わりにします。ありがとうございました。
ありがとうございました。